ゴーゴーレノファ、
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 ゴーゴーレノファでございます。第24節、その前がね、集団前に勝って追われていたので、
そうですね、
期待したんですが、ファジアの岡山戦は0対1で落としてしまいました星を。現在15位、まあ順位変わらずというところなんですけれどもね、うん、上に津永源、金沢同じ勝ち点で得失点差で14位、その上には一つ下がってきてブラウブリッツ秋田が、勝ち点29というところなんですが、まあ、次を狙う順位としては、13、12あたりっていうことに、まあ、視野には入ってきてるんですけど、うん、やっぱりね勝ち点を重ねないとということで期待されるのが新戦力ですね、
はい、
この度、うん、ジェフ千葉からですね大槻周平選手来てくれました。そうですね、背番号43を背負ってですねフォワードのポジションでゴールを狙っていくということになります。身長178センチは75キロ、1989年生まれ、まあ、5月生まれですので32歳ということになりますかね。出身は京都府です。で大阪学院大学を卒業して湘南ベルマーレからヴィッセル神戸、モンテディオ山形、ジェフユナイテッド市原千葉を渡り歩いて、そして、我らがレノファ山口にと、はい、いうことになりました、うん、ちょっとね、まあ、当然ながら即戦力であるからこそ、うん、夏のね、この移籍の期間でですね、来てもらったということもありますので、うん、その辺、まあ、皆さん期待しているところだと思うんですけども、今日はこの大槻周平選手にですね、いつも通り徳田智代がお話を伺っています。お聞きください。
どうですか山口県での暮らし。
そうですね、自然に囲まれてるのですごく空気がきれいです。
空気は自慢ですね。
僕は多分そっちの方が合ってると思うんで、もともと地元があの京都でも福知山っていう田舎のところなんで、ちょっと似てるところがあるのでちょっと落ち着きますね心は。
本当ですか。ありがたいですね本当に。あの、まあ、なかなかね時間ないと思いますし、まあ、このようなね状況ですから観光っていうのも難しいかもしれないですけど、はい、行ってみたいところとかってあったりしますか。
渡辺選手にいろいろおすすめ聞いたんですけど、まあ、唐戸市場には絶対行けっていう話聞いたんで、まあ、そこはちょっと行ってみたいですね。
渡辺選手はですね、あの移籍してこられてなんか凄まじいペースで、はい、いろんなところに行かれてて。
そうですね、あの人なんかやっぱグルメなんで、神戸の時からなんかそんな感じあったんで、
はい、
おすすめ聞いとけばもう間違いないのかなっていうふうに思います。
そうでしょうね、あの、うん、もう本当その神戸時代に渡辺選手と一緒だったっていうこともありましたし、はい、この移籍への決断をする時には、はい、渡辺選手から何かこうアドバイスをもらったりもしたんですか。
そうですね、あの移籍する前に鍋君にもお話し聞いて、いろいろまあ、そのチームの雰囲気であったりとか、まあ、練習とかっていうのも聞いて、まあ、そこでまあそれも含めてまあ決断はしましたね、
うんうん、
千葉でなかなか試合出てなくて、山口の方からぜひ来てほしいっていう話をいただいて、対戦した時にすごく魅力のあるサッカーもしてましたし、みんなやってて楽しそうだなっていう感じを思ったので、僕ももう即決で山口に行きたいなっていう思いが ありましたね。
本当にこういったあの選手が今山口にすごく必要だよなって思ってるところにドンピシャでこうやってこられたようななんか印象でした。
そうですか、ありがとうございます。
はい、もう2020シーズン去年の最終戦、山口のあのホームで、ね、
はいはい、
最後の失点ですよ、あの山口にとって。去年のあれは
僕ももう最後最終戦でまあやっぱ点取りたいと思ってて、点取れて、まあ、気持ちよくシーズン終われたんで。まあだから印象としてはすごくあのスタジアムの印象はいいですし、
ミラスタでねゴール決めてますもんね、もうね。
そうですね、
実は
まあイメージつきやすいですね。だから
あ本当ですか。いやでもあのね山形時代のゴールシーンって大槻選手らしい得点で、
あそこら辺にいれば得点取れそうだなっていうところには意識しているつもりなんで、そういったところはこう山口でもやっぱそこいるなっていうところを、得点の嗅覚っていうところはどんどん出していきたいなっていうふうに思ってます。
もういわゆるワンタッチゴーラーっていうような印象が私の中には。
そうですね、はい、本当に年齢を重ねるにつれてどこに入っていけばいいとか、あここ入っとけばなんかこう起きそうだなとか、だいぶ分かるようにもなってきたので、まあ、それはまあ経験からなんですけど、 そういったところはこうどんどん出していきたいなというのは思ってます。
もうその印象が あったので、関として大槻選手と退場するのはすごく怖いイメージがあったんですよ、はい、でも、はい、味方になるとなんて心強いんだっていう感じがしてて、で始まった再開試合で、
はい、
スタメンだったじゃないですか、
はい、
ポジションがちょっと私の予想していたポジションとちょっと違って、はい、まあ、いわゆるシャドウのようなポジションになってたわけですよね。山口に加入されてからあのポジションが練習で多いんですか。
まあそこもやってますし、そのワントップの位置もなんかどっちもやってる感じですね。
いかがでした。
まあ久しぶりのシャドウでもあったし、久しぶりの試合でもあったんで、立ち位置をちょっと意識しすぎたっていうところもあったんですけど、もっとこうゴール前に顔を出していけるようなポジショニングを取らないと得点っていうのはなかなか生まれないと思うので、そういったところはこう前節の課題であると思うので、そういったところはこれからどんどん出していきたいなというふうに思ってます。
渡辺監督が就任されてからのサッカーって、はい、立ち位置をすごく、はい、やはりこう重要視するサッカーじゃないですか、
はいはい、
まあ、このあたりって本当途中加入で、フィットするっていうのはなかなか困難ではありますか。
まあ、立ち位置ももちろん大事ですけど、全部こう頭でかちになっちゃうと、相手のやっぱ脅威にはなれないと思うので、そこはこう自分の良さである、そのゴール前での迫力っていうところはこうまた自分は違う良さだと思ってるので、そういったところはこう出していかないと得点っていうのは増えていかないと思うので、相手の脅威になるように、そして得点力を上げるためにもっともっとこう自分の良さを出していきたいなって思ってます。
うん、まあ、相手の脅威になるというところが大槻選手のストロングですもんね。
嫌なところに入っていくっていうところはこう意識してるつもりなんで、そこはこうやっていきたいなっていうのを思ってます。
周りの選手たちとのコンビネーションだったり連携だったり、このあたりは今いかがですか。
様子を見ながらではあるんですけど、それでも要求はしていかないと、僕やっぱ周りに生かされてなんぼの選手なんで、一人でこう何かどうこうする選手じゃないので、そこはこう周りとやっぱり協力し合って初めて僕は生きると思うので、そこはこうどんどん練習の中からこう要求したいなっていうのは思ってます。
前節の岡山戦はまあ、大槻選手を使うようなパスっていうのは、まあ、後ろから結構出ていたなというような印象を受けたんですけれど、はいはい、まあ、岡山の守備のやり方っていうのもちょっとやっぱりかなり締めてくるようなチームだったので、
はいはい
はい、っていうのもあるのかなと思ったんですが、まあ、狙いとしてその1本のパスで大槻選手をというのは戦術の上であったんですか。
そうですね、まあ、それも含めてなんですけど、やっぱこう結構低い位置でプレーすることが多かったんで、相手はそういったところでもやっぱりコンビネーションでこう崩していったりとかっていうのは出していかないと、多分山口相手だとやっぱ対策はしてくると思うので、多分つないでくるっていう多分予想はされてると思うので、まああいったチームは多分増えてくると思うので、そういったところでこうどんどん崩しにかかるっていうところはやっていかないといけないなっていうふうに思ってます。
なるほど。で、もう次がもう土曜日に今度は金沢と対戦しますけれども、
はい、
金沢は前節試合をしてないんですよ。だからまあ、中断明けどんなサッカーをしてくるのか、まあ、基本的にはあまり変わらないとは思うんですけれども、はいはい、金沢に対してはどんな印象を持ったられてますか。
やっぱり人に食いついてくるっていうか、マンツーマンでこうどんどんこうプレッシャーもかけていきますし、そういったイメージ守備に関してはあるので、相手を見ながらこ うまく剥がしていけたらなっていうふうには思ってますね。
特にゴール前あたり そのマンツーマンが結構きつかったりするじゃないですか、
はいはい、
それこそ大槻選手の一瞬の判断と なんかそういったものがいきそうな相手ではあるような気はするんですけど、いかがですか。
そうですね、やっぱこう食いついてくれた方が、まあ、僕も一瞬でこう剥がせれるっていうところはあるので、まあ、けどゾーンでも全然こう入り方のあれ次第では全然できるんですけど、まあ、マンツーマンでも自分の中では持っているものはあるので、そういったところはこう出していきたいなって思ってます。
いや楽しみですね。ゴール前で勝負をする大槻選手をもっともっとなんか見たいなってすごく思います、
はい、そうですね、はい、
では最後になりますけれども、山口のサポーターの皆さんに一言メッセージをいただけますか、はい、
まあ、再開初戦ちょっと負けてしまったんですけど、必ず次のホーム勝てるように、まあ、僕たちもいい準備しますし、必ずこう後期は上位に食い込めるように強い覚悟を持ってやるので、ぜひこうスタジアムに足を運んでいただいて、僕たちの後押しをお願いします。
いや、しっかりとしたコメントを返しをしてくる選手で、 ちょっと びっくりしました。話も分かりやすかったですよね。まあ、今回あのフォーメーション的な車道の位置っていうことで、まあどうなんかね、池上選手とこう並ぶ形でね、高井選手ワントップのところでっていうので、もうちょっと前に出てか前に顔を出して得点に絡めればみたいなことでね言ってましたけど、今インタビューの中で出てきた立ち位置っていうのをちょっと意識して次の試合金沢戦見てみると面白いかもしれないです ね。
そこにも注目して、
フォーメーションプラスその流れの中で、前回と今回でどう違うのかっていうのをちょっと確かめて、それが結果にどうつながるのかっていうのを見ていくと面白いちょっと見え方ができるかなと思いますけどね、
はい。
今日はうちのキャプテンっていうテーマでやってますけど、本当あれですよ、うちのキャプテン池上ジョージ選手が初めて僕キャプテンに指名された時って、僕の気持ちの中ではちょっと意外だったんですよね。
あ、そうなんです
か。お、池上ジョージ選手キャプテンかっていうね。でも本当にあのキャプテンになってからはね、いやだって他にベテランの選手とかも結構いたりして、あのなんて言うんだろう、そもそもキャプテンシーがある選手なんか複数いるわけじゃないですか、
その中池上選手キャプテンに任命され、
でやっぱり自覚を持ってね、まあ立派にチームをまとめたりとか、そのまとめようとしている意識とか行動っていうのがとてもよく見えるので、
素晴らしい方ですよ。
頑張ってもらいたいな、このね。でももう一つ言ってたのはやっぱり生かされてなんぼだからっていう部分ですよね。だからまあ中盤の、例えば石川選手とか川合選手とか田中陸選手とかね、あとまあバックスもそうですけども、渡辺選手を中心にっていうところがうまくどうビルディングをしていくかっていうところで、この今日話聞いた大槻選手のね、今シーズン初ゴールが見たい。今シーズン15試合に出てね、まだ得点がないですしね、まあ今シーズンで言うと山口戦に最後サブで出てからは極端に試合出場時間が少なくなってたんで、もうとにかく出ることを渇望してた選手だと思うんですよね、で今度はね、あの出場機会があるならば得点を取りたいっていうところをね、また動きの中で見ていきたいなと思いますね。
頑張ってほしいです本当に。
で最初に話しているミラスタでのゴールの内容はですね、2020年シーズンの最終節、山口対山形、まあ、0-2 山口ホームだったんですけども、あの、追加点を大槻選手が決めたんですよ、まあ、去年のシーズンですよ、で、先制点はあの違う外国人選手だったので、この得点が山口にとっては2020シーズン の最後の失点、大槻選手当時の山形としては2020年シーズンのリーグ戦最後の得点になったっていうことですよね、ちなみに今年千葉在籍中はノーゴールでしたので、去年ミラスタで決めた得点が現時点での最後の得点記録になっています。で次に決めたら今度は今シーズン最初のゴールがミラスタでって話です、この辺も面白い、次節制限金沢戦、明日土曜日ミラスタホームミラスタで午後7時キックオフ、ゴーゴレノファ来週もお楽しみに。